広報北名古屋、令和4年1月、ナンバー190。今月の表紙は、西アル高校書道部の皆さんによる、雲外蒼天。どんな困難も努力を続ければ雲が晴れ、青空が見えるという新春メッセージです。市の人口世帯数、12月1日現在、総人口、86,192人、前月よりプラス67人、男性 43,289人、プラス40人、女性 42,903人、プラス67人、世帯数 37,626世帯、プラス18世帯。市役所の業務案内。開庁時間午前8時30分から午後5時15分。閉庁日、土曜、日曜、祝日、休日、12月29日から1月3日の年末年始。窓口延長、午後7時30分まで。第1、第3金曜日、日庁舎。丸1、丸2、第2、第4金曜日、東庁舎。丸1のみ。内容、丸1。戸籍、住民票などの証明発行、印鑑登録。2、所得、納税などの証明発行、市税などの収納。ハザードマップを確認しよう。市ホームページ、防災マップの打ち水、洪水、地震のハザードマップはこちらから QR コードがあります。災害情報がメールで届く。登録すると市から防災、気象、地震などの情報が配信されます。QR コードがあります。LINE でつながろう。友達追加すると市から随時大切な情報を届け、QR コードがあります。スマホで広報北名古屋、町色、まずアプリをダウンロード、QR コードがあります。コンテンツ、今月の内容。トピックス、市長、市議会議長、新年のご挨拶、2ページ。新型コロナウイルス感染症情報、年始の支援回収日を変更します、5ページ。市の申告相談受付、ふるさと納税ワンストップ特例制度を申請した方へ、6ページ。要介護認定を受けている方の確定申告所得控除、給与支払い報告書を提出する際のお願い、7ページ。20歳になったら国民年金、成人の集い、窓口延長が変わります。マイナンバーカード、休日臨時交付窓口、副市長、辞任のお知らせ、110番の日、8ページ。明るい選挙、啓発ポスター、コンクール、優秀作品。西部屋島警察署長、新年のご挨拶、9ページ。小中学校を変更できます。創業支援セミナー、10ページ。障害学習講座、オクトーバー、ラン&ウォーク、結果報告。11ページ。人に優しい街づくり、地域セミナー、12ページ。ゴミ、蘇生調査またまた実施しました。ゴミ減量アイデア、市のゴミ量、温暖化豆知識、13ページ。今月のカレンダー、来月の予定、今月の納税納付など、休日診療、公共施設などの連絡先、16ページ。母子保健事業、成人保健事業、子ども子育て、教育に関する相談、18ページ。子育て支援センター、子育て情報、子育て広場、19ページ。フォトレポ、フォトとレポート、20ページ。図書館と昭和日常博物館、セレクションコラム、21ページ。暮らしの情報、催し、22ページ。暮らしの情報、講座、23ページ。暮らしの情報募集24ページ。暮らしの情報お知らせ25ページ。 食会さんのおすすめレシピ、障害者福祉に関する相談、暮らし仕事まちづくり、行政に関する相談、29ページ。ズームイン北名古屋、公共施設利用抽選会、市内の交通事故窃盗犯発生状況、編集後期30ページ、市民記者レポートハンズ31ページ。以上でコンテンツを終わります。市長、市議会議長、新年のご挨拶、2ページ。慈愛、今こそ愛に満ち溢れる街づくり、北名古屋市長、永瀬智津。市民の皆様、新年明けましておめでとうございます。輝かしい希望に満ちた新春をお迎えのこととお喜び申し上げます。昨年を振り返ってみますと、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置を何度も経験しながら、新型コロナウイルス感染症の脅威に向き合った年でありました。一方で私たちは感染症について多くのことを学びました。防戦一方だったコロナ対策と新しい生活様式の定着、二度のワクチン接種などを経て、このところの新規感染者数は低い水準で落ち着きを見せております。しかしながらコロナは日々変異し、今後はデルタ株より感染力が強いとされるオミクロン株による感染状況を注視し、いつやってくるかもしれない第6波へ警戒すると同時に、市民の皆様の生命と暮らしを守り、経済の回復を図り、アフターコロナを見据えた市政運営に努めていかなければなりません。このコロナ禍で現在社会は殺伐としているなどと言われます。そうした世の中におきまして、地方自治体は今こそ生活が著しく苦しい方に対し、慈しみの心を持って愛に満ち溢れる街づくりを進めていくことが重要であります。特に社会保障と福祉制度のあり方について、国や県と議論していく必要があると考えております。私は北名古屋市の誕生以来一貫して市民融和を推し進めてまいりました。地道ではありますが、人づくりが街づくりにつながるという一年で16年にわたり政策を行ってまいりました。困っている人がいればすぐに駆けつけ手を差し伸べるのが行政としての一番大切な役割であります。このことは私の政治信念であります、福祉の精神につながる慈愛でございます。効率性や採算性などにとらわれずに、人に優しく信頼される行政が大切であると確信いたしております。昨今、多様性が叫ばれ、行政にも新しい発想が求められております。こうした発想の土台となる人づくりと街づくりには、10年、20年先を見据えた長期的な展望を持ち続けなくてはなりません。自治体経営に関しましては、適正な権益、規模による広域的な取り組みを実施し、さらなる地域の発展を図ることに注力してまいりました。一昨年の名古屋市との連携によるゴミ焼却場の完成は、20年余の長い年月をかけての取り組みが結実し、ゴミ処理問題という大きな課題が解決を見たものであります。新年も引き続き、市の発展に向け、4月22日の任期満了まで、誠心誠意、全力を傾注してまいる所存であります。結びに、市民の皆様にとりまして、幸多き年となりますよう、心よりお祈り申し上げますとともに、これまでのお力添えに感謝し、今後のご繁栄、ご活躍をお祈り申し上げ、新年のご挨拶といたします。新しい北名古屋に向かって、北名古屋市議会議長、澤田聡。新年明けましておめでとうございます。市民の皆様におかれましては、 輝かしい新春をお迎えのことと心からお喜び申し上げます。また、平素より市議会に対し、温かいご支援、ご協力を賜り、心から熱くお礼申し上げます。昨年を振り返りますと、東京2020オリンピック、パラリンピック競技大会が開催され、日本中が大きな感動に包まれました。特に本市出身の稲葉篤紀氏が監督として率いた野球日本代表チームが金メダルを獲得したことは、本市民にとって大変喜ばしいことであり、北長井で育つ子どもたちにとっても大きな刺激になったことと思います。一方、一昨年から続く新型コロナウイルス感染症の新規感染者数は落ち着きを見せておりますが、未だ先行きが見通せない状況にあります。そうした中、本市がスムーズなワクチン接種を進めることができたのは、医療機関をはじめ、関係する皆様のご協力によるものと大変感謝しております。市議会といたしましても、感染拡大防止と社会経済活動の両立や、市民生活の安全安心の確保など、対策に必要な予算案を数次にわたり審議、可決し、時期を逃すことなく意思決定を行ってまいりました。今後、新しい生活様式の定着や、働き方の多様化が進む中で、アフターコロナにおいても、市民の皆様が夢と希望を持ち、安心して暮らしていけるよう、皆様の声をしっかりと市政に反映してまいる所存です。また、昨年は南海トラフ巨大地震に備え、県立西ある高等学校と市が避難所等としての施設利用等に関する協定及び防災・減災教育の連携に関する協定を結びました。災害時に生徒がボランティアとして活動したり、小中学生の勉強の支援を担うなど、高校と市民が一体となって、自然災害に立ち向かう地域づくりについて、大変心強く感じております。西ある高等学校とのさらなる連携が進むことを期待するとともに、市議会といたしましても、災害時における市との連携・協力体制の強化に努めてまいります。本年は市議会議員選挙の年であり、市民の負託により選ばれた4年の任期が満了する年でもあります。市政を取り巻く環境は、福祉、教育、環境など多岐にわたる課題に加え、新型コロナウイルス感染症への対応など、非常に慎重な判断が必要とされる局面を迎えています。任期を全うする最後の日まで、北名古屋らしさを感じられる持続可能な町、時代を担う子どもたちが生き生きと育つ町の実現を目指し、市と一体となって全力を尽くしてまいりますので、皆様のさらなるご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。年頭にあたり、本年が市民の皆様にとりまして、幸大き輝かしいものでありますようご祈念いたしまして、新年のご挨拶といたします。新型コロナウイルス感染症情報、年始の支援回収日を変更します。5ページ。北名古屋市、新型コロナウイルス感染症情報、新型コロナワクチンの追加接種、3回目のお知らせ。新型コロナワクチンの追加接種3回目が始まります。2回目接種後、8ヶ月以上経過する方へ、順に接種券一体型予診票を郵送します。予約方法などは同封の案内をご覧ください。2回目の接種後に本市へ転入された方など、本市に接種記録がない場合は郵送されません。接種時期になってもお手元に届かない場合は、申請書を市ホームページからダウンロードし、必要書類を整え、保健センターへ郵送してください。なお、 医療従事者など一部の対象者の接種時期の前倒しも検討中ですが、12月14日現在で決定しておりません。今後の国の方針によっては、接種時期を前倒しする場合がありますので、詳しくは市ホームページをご確認ください。問い合わせ、北名古屋市ワクチン接種電話相談窓口、電話 22-8809。接種券が変わります。これまでの接種で使用した接種券、シール型になっており、予診票に添付していました。今後の接種で使用する接種券、シール型から予診票に接種券が印刷されているものに変更されました。初回接種、1回目、2回目の予診票も新様式へ変更されました。旧様式をお持ちの方で接種される方は、接種会場で新様式へ差し替えていただくか、あらかじめ市ホームページから印刷したものをお使いください。問い合わせ、北名古屋市ワクチン接種電話相談窓口、電話 22-8809。 年始の資源回収日を変更します。一部地域の年始の資源回収が次の通り変更となります。お間違いのないようお願いします。第1、第3月曜日の地区、第2、第3月曜日、1月10日、17日、第1、第3火曜日の地区、第2、第3火曜日、1月11日、18日、問い合わせ、環境課。
市の申告相談受付、ふるさと納税ワンストップ特例制度を申請した方へ、6ページ。市の申告相談会場で受付できる申告について、2月16日水曜から市で開催する令和3年分の申告相談について、受付対象は次の通りとなります。申告内容をご確認の上、ご準備いただくようお願いします。その他日程などの詳細については、広報2月号で改めてご案内します。市の申告会場で受付できる方。1、市民税・県民税申告の方。2、確定申告書 A の方。給与所得、雑所得、公的年金等、業務その他の雑所得。配当所得、一時所得。市の申告会場では受付できない方。1、確定申告書 B の方。営業等所得、不動産所得、農業所得、先物取引にかかる雑所得、譲渡所得、土地、建物、株式。で、確定申告が必要な方。2、令和3年中に居住開始し、初めて住宅借入金等特別控除を受ける方。3、準確定申告、修正申告、可燃度申告、公正の請求をする方。4、消費税、贈与税の申告をする方。5、日本国外に居住している人を扶養している方。6、令和4年1月1日現在で北名古屋市に住民登録のない方。なお、税理士による無料申告相談会は行われません。市の申告会場では受付できない方は、ご自身で申告書を作成して、ご申告いただくようお願いします。申告用紙が必要な方は、市役所税務課窓口で配布のほか、名古屋西税務署へ電話で請求することも可能です。また、国税庁ホームページにある確定申告書等作成コーナーで、申告書を作成できますので、 こちらもご利用ください。個人信民税、県民税の申告をされる方へ、市ホームページで個人市民税、県民税申告書作成コーナーを開設しています。市民税、県民税申告書、または公的年金などの源泉徴収票などを見ながら、必要事項を入力していただくと、個人市民税、県民税の税額が試算できます。また、入力した収入、所得、所得控除の情報をもとに、市民税、県民税申告書を作成し、自宅のプリンターから印刷して市に提出することができます。ぜひご利用ください。問い合わせ、税務課。ふるさと納税ワンストップ特例制度を申請した方へ。ふるさと納税ワンストップ特例制度の利用申請をしていても、次の項目のいずれかに該当する場合、この制度の適用除外となり、寄付金控除が受けられなくなるため、改めて確定申告が必要となります。項目1、寄付をした年分の確定申告や市民税、県民税の申告をした。2、寄付をした自治体数が5を超えた。3、申請時の住所から移転し、1月10日までに申告特例申請事項変更届出書を申請した市区町村へ提出していない。なお、確定申告をする際は、すべての寄付金についての領収書、寄付金受領証明書、または特定事業者が発行する寄付金控除に関する証明書が必要です。ふるさと納税ワンストップ特例制度とは、確定申告の不要な給与所得者などがふるさと納税を行う場合、確定申告をしなくてもふるさと納税の寄付金控除が受けられる制度です。問い合わせ、税務課。要介護認定を受けている方の確定申告所得控除、給与支払い報告書を提出する際のお願い。7ページ。要介護認定を受けている方は、確定申告の所得控除が受けられます。障害者控除。要介護認定を受けている方が、所得税などの障害者控除を受ける場合は、障害者控除対象者認定書が必要です。認定書を対象の方宛てに1月下旬に郵送します。ただし、資格喪失している場合には、高齢福祉課東庁舎へ申請してください。対象、令和3年12月31日現在で、要介護1から5の認定を受けている満65歳以上の方、要介護4、5の認定を受けている満40歳から64歳の方、対象の方が昨年中に死亡している場合は、死亡時の現況により判定します。また、身体障害者手帳などをお持ちの方は、手帳を提示することで控除を受けることができます。おむつ代にかかる医療費控除。要介護認定を受けている方が、おむつ代にかかる費用の医療費控除を受ける場合は、領収書と医師が発行するおむつ使用証明書が必要です。ただし、おむつ代にかかる医療費控除を受けるのが2年目以降の方は、医師の証明書の代わりに市が発行するおむつの使用に関する確認書を確定申告書に添付するか、申告の際に提示することで控除を受けることができます。 確認書の発行には申請が必要です。対象の方は、高齢福祉課東庁舎へ申請してください。対象、介護保険法に基づく主治医意見書で、寝たきり状態にあること、および尿失禁の発生の可能性があることが確認できる方。問い合わせ、高齢福祉課。事業主の方へ、給与支払い報告書を提出する際のお願い。市では、平成26年度から法令などの規定に基づき、個人市民税、県民税の特別徴収を推進し、普通徴収から特別徴収に切り替えています。正社員、アルバイト、パートに関わらず、給与の支払いを受けている方は、特別徴収による納入となります。ただし、次の表の、府 A から府 E の自由に該当する方に限り、特別徴収をしないことができます。特別徴収をしない方については、給与支払い報告書を提出する際、適用欄に該当する記号または事由を必ずご記入ください。表、特別徴収しなくても良い事由、記号、特別徴収しなくても良い事由の順で読みます。府 A、すでに退職されている方、令和4年6月までに退職予定の方。府 B、給与の支払いが不定期の方。府 C、給与の支払い額が少なく、市民税、県民税が引き切れない方。府 D、他の事業所で特別徴収されている方。府 E、総受給者数、退職者を除く、が、2人以下。表、終わり。なお、適用欄に記号または事由が記入されていない場合は、特別徴収となります。公正な税負担のため、ご協力をお願いします。特別徴収とは、事業者、給与支払い者が、従業員に支払う給与から、個人市民税、県民税を徴収し、納入する制度です。事業者が所得税の源泉徴収義務者である場合、特別徴収義務者として、従業員の毎月の給与から、個人市民税、県民税を特別徴収しなければなりません。給与の支払いを受ける者や、扶養親族などの個人番号、支払い者の法人番号、個人事業者の場合は、個人番号を忘れずにご記入ください。問い合わせ、税務課。
二十歳になったら国民年金、成人の集い、窓口延長が変わります。マイナンバーカード、休日臨時交付窓口、副市長辞任の知らせ、110番の日、8ページ。二十歳になったら国民年金。国民年金は保険料を納め続けることで、年を取った時、病気や怪我で障害が残った時、家族の働き手が亡くなった時に年金を受け取れる制度です。二十歳になった方には、日本年金機構から国民年金に加入したことをお知らせします。厚生年金または共済組合に加入している方は除く。加入などの手続き先。第1号被保険者、自営業、自由業、学生、無職の方は、国保医療課、東西庁舎。第2号被保険者、厚生年金の加入者は、勤務先を通じて年金事務所。第3号被保険者、 第2号被保険者に扶養されている配偶者は、配偶者の勤務先を通じて年金事務所、問い合わせ、国保医療課、東西庁舎。成人の集い、成人の集い、新しく成人になられる方の門出を祝し、成人の集いを行います。開催の有無や来場時の注意事項などは、市ホームページで必ずご確認ください。時、1月8日土曜、ところ市内小学校体育館、感染対策を講じます。開始時刻、午前10時、市活、市活南、五条、鴨田、市活東、栗島、市活西、白木小学校区、午前11時、西春小学校区、午後1時、市活北小学校区、対象平成13年4月2日から平成14年4月1日生まれの方。持ち物入場券11月にハガキを発送しています。会場周辺にお住まいの方へ。当日会場周辺での交通混雑が予想されます。ご迷惑をおかけしますがご理解くださいますようお願いいたします。問い合わせ、障害学習課。東庁舎の窓口延長で取り扱う業務の内容が変わります。令和4年1月から税務課、収納課の西庁舎への集約配置に伴い、第2、第4金曜日に実施している東庁舎の窓口延長において取り扱う業務の内容が市民課窓口のみとなります。ご来庁の際はご注意ください。変更前、市民課窓口、戸籍、住民票などの証明書発行、印鑑登録、税務課、収納課窓口、所得、納税などの証明発行、市税などの収納、変更後、市民課窓口、戸籍、住民票などの証明書発行、印鑑登録、問い合わせ、税務課、収納課。マイナンバーカード、休日臨時交付窓口を行います。マイナンバーカードを申請し、個人番号カード交付、電子証明書、発行通知書兼紹介書、はがきが届いた方を対象に、休日臨時交付窓口を開設しています。なお、カード交付には時間がかかりますので、余裕を持ってお越しください。時、1月9日日曜、23日曜、2月13日日曜、27日曜、午前9時から正午、最終受付。ところ、問い合わせ、市民課、東西庁舎。日置副市長辞任のお知らせ。平成26年6月から、副市長の職に任じられておりました、日置英二氏が、12月31日付で辞任いたしました。問い合わせ、人事秘書課。1月10日は、110番の日。事件、事故、緊急事案は110番。その他、警察への相談は、番号記号9110番へ。110番は、緊急通報のための専用ダイヤルです。緊急性のない相談などは、警察相談ダイヤル、番号記号9110。月から金曜日。午前9時から午後5時、祝日、年末年始を除く、を利用してください。正しくかけよう110番。110番通報するときは、落ち着いてかけましょう。110番通報6つのポイント。どんな事件、事故か。どこで、いつ頃、犯人の特徴は、人数、人相、服装など。 今どうなっているか、何でどこへ逃げたか、私は被害者、目撃者など、問い合わせ防災交通課。明るい選挙啓発ポスターコンクール優秀作品。西琵琶島警察署長新年のご挨拶、9ページ。令和3年度明るい選挙啓発ポスターコンクール優秀作品。明るい選挙啓発ポスターコンクールは、明るく正しい選挙の実現を目指したポスターを描くことで、将来の有権者である児童・生徒の皆さんに選挙や政治に関心を持ってもらうことを目的に行っています。令和3年度は、市内の小・中学校から多くの作品をご応募いただき、北名古屋市明るい選挙推進協議会で審査した結果、次の6点を優秀作品として選出しました。問い合わせ、市選挙管理委員会、総務課内。小学校の部、明るい選挙、四葛西小学校6年、矢野佳子。18歳になったら選挙に行こう、四葛西小学校4年、川田茂明。あなたが決める明るい未来、五条小学校4年、斉藤佳穂。中学校の部、未来を決めるのは私たち、熊野中学校3年、福井奈々。日本の未来、あなたの一票から、白木中学校3年、須渕夢。選挙へ行こう、西春中学校2年、上村ここね。6枚のポスターが掲載されています。新年のご挨拶、西琵琶島、警察署長加藤久幸。新年明けましておめでとうございます。皆様にはすがすがしい新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。また平素から地域の安心安全にご尽力いただき、また西琵琶島警察署に対しご支援とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。昨年は東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会が開催され、日本中が沸く一方、新型コロナウイルス感染症の拡大により、生活様式が大きく変化した一年でした。当初においては、活動目標を、西一町の安心安全を目標に掲げ、署員一丸となって犯罪の抑止、交通死亡事故の抑止などに取り組み、一定の成果を上げることができました。これも地域の皆様や各自治体や関係機関、団体の皆様からの力強いご支援、ご協力をいただいたおかげと深く感謝申し上げます。本年も引き続き、西一町の安心安全を当初の目標に掲げ、社会情勢や治安情勢に的確に対応した取り組みを積極的に推進してまいりますので、より一層のご支援、ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
小中学校を変更できます。創業支援セミナー10ページ。許可基準に該当する児童生徒は小中学校を変更できます。小中学校の通学区域は児童生徒の住所地により決められていますが、次に該当する方は指定校以外へ通学することができます。希望する方は市指定の申請書と下の表の添付書類を合わせて学校教育課東庁舎へ申請してください。基準適用範囲添付書類の順で読み上げます。はじめに身体的理由によるもの、児童生徒の身体的理由により近距離の学校へ就学する場合、添付書類 医師の診断書など、次に教育的配慮を必要とするもの、指定校に特別支援学級がないため、最寄りの学校へ就学する場合、添付書類不要、指定校に通級指導教室がないため、最寄りの学校へ就学する場合、添付書類不要、不登校、いじめなどの原因により、通学が困難となっている場合、添付書類、学校長の意見書、海外からの帰国などで何らかの教育的配慮を必要とする場合、添付書類不要、仕方、片場、高田寺の一部地域にお住まいの方で、くんぱら中学校から四葛中学校への就学変更を希望した場合、申請時期は11月です。次に、家庭の事情及び家庭環境によるもの、自宅の建て替えなどにより一時的に学区外に住所を移動し、引き続き従前の学校に就学する場合、添付書類、建築請負契約書など、住居の新築などにより、学期途中に住所を移動することは確実で、学期始めから移動後の住所地の学校に就学する場合、添付書類、入居が確実に行われる旨の証明書など、小学校または中学校の最高学年で学区外に住所を移動する場合、またその児童生徒の弟妹が希望すれば同じ学校に通えます。その自由がなくなるまで、添付書類不要。学期途中に学区外に住所を移動する場合、学期末まで、添付書類不要。共働きなどやむを得ない事情により、小学生だけの留守家庭となる場合、保護者の勤務地または祖父母宅などのある学区の小学校へ通います。小学校6年修了を限度とする、添付書類、勤務先の証明書、児童預かり書、特別な事情により住民票の移動ができず、実際に居住している学区の学校に就学する場合、添付書類、事情に応じた書類。次に、通学距離によるもの、条件など詳しくはお尋ねください。申請時期は11月です。その他教育委員会が必要と認めた場合、添付書類、事情に応じた書類。創業支援セミナー、創業を検討中の方、準備を進めている方、創業されて間もない方などを対象に、創業の基礎知識や資金調達、ビジネスプランの立て方などの説明を行います。1月22日土曜日、午後1時から4時30分、コミュニティセンター西庁舎、創業の基礎知識とビジネスプランの立て方、創業者に聞く創業体験談、創業支援制度の紹介など、対象、お店を始めたいと考えている方、商売を始めたい方、経営に興味のある方、起業しているが経営に関する知識を習得したい方、会社員、主婦、学生、市内外を問わず、定員15人、先着順、申し込み、左の二次元コードを読み取り、入力フォームに沿って申し込みください。問い合わせ、商工農政課、会場が新型コロナウイルスなどの影響で休館となった場合は、ウェブ会議システム、WebEx での開催となります。左に QR コード、二次元コードが書かれています。
障害学習講座、オクトーバー、ラン&ウォーク、結果報告、11ページ。令和3年度、障害学習講座。名古屋県の都市地理学。名古屋の町は戦後の高度経済成長や石油ショックなどを契機に大きく姿を変えながら発展しました。都市地理学の視点で歴史的空間的発展のプロセスと現状について学びましょう。講師、林昇氏、名古屋大学名誉教授、時2月12日土曜、午後1時から2時30分。ところ、市図書館、視聴覚室、定員60人、持ち物、筆記用具、参加費300円。あなたの英語が上手くなる。たった2つのコツ。街中で外国人に出会ったり、海外へ出かけたりすることがコロナでぐっと減ってしまいましたが、英語でコミュニケーションを取るコツを学びましょう。講師、平松君子氏、英語教育コーディネーター。時2月27日日曜、午後1時30分から3時。ところ、市図書館視聴覚室。定員60人、小学生以上。持ち物、筆記用具、参加費300円。オンラインアプリ、初心者講座。ビデオでつながろう。オンラインアプリ、LINE を予定。の基本的な使い方を学びます。家族やお友達にメッセージや写真を送ったり、ビデオ通話でお互いの顔を見ながらおしゃべりができるようになりますよ。講師、市職員、時2月3日木曜、午前10時から11時、ところ総合体育館研修室、定員20人、持ち物、スマートフォン、またはタブレット、参加費、無料、Wi-Fi はありません。通信料は受講者負担です。7、8月開講講座と同一内容です。1月14日金曜、必着までに以下の申し込み方法でご応募ください。申し込み方法、募集期間内に往復はがき、またはインターネットでお申し込みください。応募者多数の場合は抽選。結果は返信はがき、またはメールでお知らせします。往復はがきで申し込み、はがき1枚につき1人1口座のみ有効です。返信表、ご自分の郵便番号、住所氏名、往診裏、氏名、振り仮名、電話番号、メールアドレス、任意、希望する口座、往診表、郵便番号 481-8501、住所不要、北名古屋市役所、障害学習課行き、返信裏、何も書かないでください。インターネットで申し込み、下記の二次元コードを読み取り、入力フォームに沿って申し込みを行ってください。QR コードがあります。問い合わせ、障害学習課。アルビーオンラインシリーズ、オクトーバー、ラン&ウォーク。10月の1ヶ月間、オクトーバー、ラン&ウォークにご参加いただきありがとうございました。自治体対抗戦の結果をお知らせします。ウォーキングの部、参加人数、北名古屋市54人、全国9万840人、参加自治体数、345自治体。参加者の平均歩数197,827歩。345自治体数の145位。参加者全員の累計歩数830,8734歩。345自治体数の191位。ランニングの部。参加人数、北名古屋市39人、全国58,216人。参加者の平均距離 130.1km。345自治体数の166位。参加者全員の累計距離 4,814km、345自治体数の149位、 QR コードがあります。結果詳細ページ、二次元コード、問い合わせスポーツ課。人に優しい街づくり地域セミナー、12ページ。令和3年度、人に優しい街づくり地域セミナー。みんなで作る、暮らしがもっと楽しくなる街へ。問い合わせ、施設管理課。市が掲げる誰もが生き生きと安全安心に暮らせる街の実現には、市民の皆さんの地域づくりへの理解を深めることが大切です。市が見据える街づくりプランを共有したり、意見交換を通して世代や言葉の違い、様々な判例とともに生き生きと暮らせる人に優しい街づくりを見つめ直します。時2月13日日曜、午前10時から11時45分、受付午前9時45分から、所名古屋芸術大学アートスクエアショーホール、定員50人、先着順、参加費無料。申し込み1月4日火曜から2月4日金曜に二次元コードからアクセスし、申し込みフォームに入力するか、施設管理課へお電話ください。QR コードがあります。第1部、午前10時から10時30分。内容、街の未来を知ろう。北名古屋が目指すこれからの形。都市整備課、施設管理課職員によるトークセッション。第2部、午前10時30分から11時45分。内容、街の魅力、理想を見える化しよう。居住地や勤務エリアなど4分割したエリアマップごとに日頃の気づきや意見を交換、話し合いをもとに魅力や要望、要改善点などをリストアップし見える化します。同時開催、人と暮らしに優しいマルシェ。おしゃれで美味しいキッチンカー、手仕事の温かみあふれるハンドメイド作品や心と体をいたわるリフレクソロジーなど、優しい暮らしを作り上げる20のブースが皆さんをお待ちしております。セミナーご参加の方には、協賛プレゼントもあります。お気軽にお立ち寄りください。時2月13日日曜、午前10時から午後3時、所名古屋芸術大学アートスクエア、入場無料。エントランスホール、ハンドメイド雑貨や癒しの施術などの出展ブース、地域における女性のつながりサポート事業、悩み相談、生理用品配布、西川駐車場、キッチンカー、パッカーシャーと撮影会、ゴミ分別についての展示、説明、写真が5枚掲載されています。ゴミ組成調査、またまた実施しました。ゴミ減量アイディア、市のゴミ量、温暖化豆知識、13ページ。ゴミ組成調査、またまた実施しました。皆さん、これからが大事ですよ。前回、令和3年3月にゴミ組成調査を行った結果を、広報5月号に掲載したところ、無駄に資源を捨ててしまっていた。こんなに処理費にお金がかかっていたんですね、など反響が非常に大きく、皆さんから環境課に応援や励ましのお声を多数いただき、ありがとうございました。このお声に応えるべく、またまたゴミ組成調査を実施しましたので、前回からどのような変化があったかを参考にして、これからの皆さんのゴミとの付き合い方のきっかけにつなげていただけたら幸いです。可燃ゴミ、組成調査、結果内訳。円グラフがあります。令和3年3月と11月実施。生ゴミ類、3月 57.54%。11月 75.62%。食品ロス、3月 11.01%、11月 5.06%。 新聞3月 0.80%、11月 2.17%、雑誌雑紙3月 19.60%、11月 7.44%、段ボール3月 0.55%、11月 0.51%、牛乳パック3月 0.71%、11月 0.44%、コフ3月 3.82%、11月 5.27%、プラスチック製容器包装3月 5.51%、11月 2.63%、ペットボトル3月 0.11%、11月 0.13%、白色トレイ3月 0.11%、11月 0.01%、その他資源外3月 0.22%、11月 0.72%、円グラフ終わり。可燃ごみ量実質期3月と11月単位キログラム開封袋数は同一です。送料3月 183.2 11月 172.3 生ごみ類可燃ごみ3月 104.4 11月 130.7 食品ロス3月 21.511月 9.0 紙類3月 38.7 11月 18.1 コフ3月 7.9 11月 8.7 プラスチック製容器包装トレイ含む3月 10.0 11月 4.5 ペットボトル3月 0.2 11月 0.2その他資源外3月 0.5 11月 1.1 資源量3月 78.8 11月 41.6 上の表を見て皆さんはどのように受け取りましたか？を無駄に捨てられた資源減ってると思ったあなた、半分当たりで半分外れです。この結果からこれから行っていかなければならないことの例をご紹介します。ゴミについて、重量差がないにもかかわらず生ゴミ量が増えてしまいました。主に果物の皮や野菜の葉、ティッシュペーパーが多くありました。コロナウイルス感染拡大を目的とした宣言の解除や季節的な要素もありますが、全体的に見つけの多いゴミが目立っていました。これらを少しでも見直すことができれば、ゴミ減量はもっと効果的に行うことができると考えています。水も雨も税金使って処理している？手間だからとキッチンシンクの水分を絞らなかったゴミ、こぼしたお茶を拭いて捨てたティッシュペーパー、これらはそのまま捨てられてしまうと、すべてゴミになってしまいます。収集車は処理場に運び入れた際に、毎回ゴミとは別に大量の水も廃棄しています。これを環境課ではゴミの涙と呼んでおり、水分量を減らす行動一つでゴミ減量の一環となります。ゴミの涙の動画はこちら、QR コードがあります。ゴミの涙を流す収集車の写真。1車両で30キログラム分になることも、果物の皮や野菜くず、油の処理もこなす相棒をあなたにも、環境課は誰でも手軽に始められる段ボールコンポストの利用を推進しています。段ボールコンポストは雨に濡れない場所さえあれば始められ、果物の皮などを入れていくと堆肥化され、花壇やプランターに利用することができます。一番の魅力は食用油も処理できてしまうことで、廃棄する際の負担が非常に軽減できることです。 気になった方は北名古屋市ダンボールコンポストで検索してみてください。ダンボールコンポストの写真があります。果物や野菜、油、植物でも分解してくれるゴミ原料の相棒です。資源について、食品ロス、紙類が以前より捨てられていない結果となりました。これは皆さんの分別が良くなったと捉えて良いのではないでしょうか。でもまだまだ資源化の余地は十分ありますので、引き続き分別を行っていきましょう。こんなに紙類が混じってますけど、まだまだこんなにたくさんの紙類が混じっていました。ダイレクトメールが多い傾向にあり、個人情報の不安があるようです。個人情報は切り取る、塗りつぶすだけで紙類として資源に生かすことができるので、一手間加えてもらえないでしょうか。写真が1枚掲載されています。紙類の多さに大事な資源をゴミにしてしまうのかと呆然とする職員。フードドライブも立派なゴミ原料です。令和3年10月30日土曜にピアゴ西春店で名古屋芸術大学の学生の協力を得てフードドライブを行いました。結果、45世帯832点、約 200kg の食品などの提供があり、皆さんの温かい心に触れることができました。ご提供いただいた食品などは、NPO 法人フードバンク愛知を通じて、市内の子ども食堂などへ寄付いたしました。今後も継続的に開催しますので、またぜひお越しください。写真が2枚あります。1、食品を受け取る学生さん。2、提供いただいた食品などの一部。写真終わり。ゴミ減量には皆さんのご協力が必要不可欠です。前回調査より資源が減少したことは皆さんの分別の成果ですが、ゴミが増えてしまったことも事実です。今一度、本当に捨てるべきものなのか、捨てずに何かに生かすことはできないかなど、こんなコロナ禍だからこそ、ゴミ環境を含め、未来志向で考えていくことが必要不可欠であり、これからが大事な時です。今後も皆さんの分別とゴミ減量へのご協力をお願いいたします。なお、今回の組成調査との比較のために、3月に再び調査を実施しますので、結果を楽しみにしていてください。令和3年度累計、4月分から11月分まで、総ゴミ量、1,146万8,000kg、前年度より20万8,540kg 減、1日1人当たりのゴミ量、546g、前年度より9グラム減、ゴミ処理経費2億2,936万円、前年度より417万800円減、総ゴミ量、可燃、不燃、粗大、割る人口、割る該当付きまでの日数で算出。令和3年11月分のゴミ量、可燃ゴミ133万6,640kg、前年同月より66,810kg 増。不燃粗大ごみ91,410kg、前年同月より1,790kg 減。一人一日あたりのごみ量552g、前年同月より25g 増。ゴミ処理経費2,856万1,000円、前年同月より130万400円増。総ゴミ量、可燃、不燃、粗大、割る人口、割る月の日数で算出。令和3年度目標数値と比較して、一人一日あたりのゴミ量、目標数値 521g、 現在 546g、 25g オーバー。ゴミ減量1ポイント、 無料だからといって不要な放送などを依頼していませんか？過剰放送といって環境問題となっています。不要な場合は断りましょう。お寄せいただいたアイディア、ボリューム2、蓋付き容器、タッパーウェアなどを繰り返し使う。環境化コメント、タッパーウェアなどを利用し、ラップを使わずに保管を行うということですね。家庭での使い捨てプラスチック削減、ゴミの排出抑制につながります。さらに冷蔵庫内の整理にも一役買ってくれそうです。地球温暖化対策、豆知識。照明は LED を選びましょう。消費電力は白熱電球の約6分の1と大幅な省エネ効果があり、LED に交換した場合、年間で電気は約 90kW の省エネ、二酸化炭素は約 43.9kg 削減できます。
今月のカレンダー、今月の納税納付など、休日診療、公共施設などの連絡先、16ページ、1月の納税納付など、試験民税第4期、国民健康保険税第7期、後期高齢者医療保険料第7期、納期限1月31日月曜、市税などの納税納付には、便利で確実な口座振替をご利用ください。引き落としは、申請日の翌月末以降となります。問い合わせ、収納課、保育料、児童クラブ利用料1月分、振替日、1月7日金曜、振替ができるよう、預貯金額の確認をお願いします。問い合わせ、児童課、窓口払い、口座振替の方は、納め忘れがないように。公共施設などの連絡先。市役所、西庁舎、東庁舎、東庁舎分館、22-1111、名古屋芸術大学アートスクエア、文化勤労会館、25-5111、図書館、昭和日常博物館、歴史民俗資料館、25-3600、健康ドーム、23-7006、健康ドーム子育て支援センター、22-0212、保健センター、23-4000、総合体育館、24-0661、総合福祉センター萌えの丘、26-2888、社会福祉協議会本所、25-8500、東子育て支援センター、26-7763、西子育て支援センター、25-5155、南子育て支援センター、22-5677、北子育て支援センター、22-5517、児童センターキラリ、27-3370、ファミリーサポートセンター、22-7601。休日診療。救急病院をご紹介します。救急医療情報センター。電話 81-1133。愛知救急医療ガイド。www.qq.pref.aichi.jp/西春日井東部西部休日診療所外科臨番の診療休止に伴う対応。発熱、咳など呼吸器症状、春日呼吸器病院、電話 052-400-7111。外科一般的な救急診療、最終館病院、電話 056821-0811。新型コロナウイルス感染対応の医療機関や相談窓口。発熱などの症状が生じた場合は、まずかかりつけ医などにお電話を。電話相談体制を整備した医療機関。春日呼吸器病院。 電話 070-1592-9384。 受付時間土曜午後1時から4時30分、日曜午前9時30分から午後4時30分。最終館病院、電話 0568-210811。 受付時間毎日午後5時から翌午前9時。受診相談センター、清洲保健所、電話 052-400-2499。 受付時間、平日午前9時から午後5時30分。夜間、休日相談窓口、電話 052-526-5887。 受付時間、平日午後5時30分から翌午前9時、土日祝日24時間体制。歯科診療時間、9時30分から11時30分。1月1日土曜祝日、大前歯科医院、電話 052-408-0800、 清洲市。2日日曜、隣の歯科、矯正歯科、電話 0568-214488、 北名古屋市。3日月曜、高山歯科医院、電話 052-325-5050、 清洲市。9日日曜、山村デンタルクリニック、電話 0568-272010、 北名古屋市。10日月曜祝日、堺歯科口腔外科医院、電話 052-401-1182、 清洲市。16日日曜、駅前歯科、電話 0568-252000、 北名古屋市。23日日曜、紀藤西市場歯科医院、電話 052-400-0770、 清洲市。30日日曜、青葉ファミリー歯科子供歯科、電話 0568-542203、 北名古屋市。2月6日日曜、紀藤歯科医院、電話 052-400-3056、 清洲市。急遽変更となる場合がありますので、当番医または西名古屋医師会、歯科医師会ホームページでご確認の上お出かけください。母子保健事業、成人保健事業、子ども・子育て・教育に関する相談、18ページ。母子保健事業、成人保健事業、ところ・健康ドーム、問い合わせ・保健センター、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスクの着用をお願いします。2週間以内に、咳や発熱などがあったご本人、ご家族、当日の体温測定で体温が 37.5°C 以上の方は、来所をお控えください。日程の変更を希望される方は、保健センターまでお電話ください。乳幼児健診、虫歯予防教室の所要時間は、1時間30分から2時間ほどです。検診、相談名、対象となるお子さん、実施日、受付時間、持ち物、その他の順に読み上げます。母子健康手帳発行、実施日、1月5日水曜、1月14日金曜、1月28日金曜、2月2日水曜、受付時間10時から10時15分、発行15分程度、持ち物、妊娠届出書、マイナンバーカード、ない方は通知カード及び本人確認のできる運転免許証など。4ヶ月時検診、令和3年8月21日から8月27日生まれのお子さんは、1月14日金曜、12時45分から13時受付。令和3年8月28日から9月3日生まれのお子さんは、1月14日金曜、13時5分から13時20分受付。令和3年9月4日から9月10日生まれのお子さんは、 1月14日金曜、13時25分から13時40分受付。令和3年9月11日から9月16日生まれの子さんは、1月28日金曜、12時45分から13時受付。令和3年9月17日から9月23日生まれの子さんは、1月28日金曜、13時5分から13時20分受付。令和3年9月24日から9月30日生まれの子さんは、1月28日金曜、13時25分から13時40分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、健やか手帳内、バスタオル。4ヶ月次検診は、検診終了後、離乳食講習会入門編を希望者に行います。10ヶ月次検診、令和3年2月21日から2月27日生まれのお子さんは、1月11日火曜、12時45分から13時受付。令和3年2月28日から3月5日生まれのお子さんは、1月11日火曜、13時5分から13時20分受付。令和3年3月6日から3月10日生まれのお子さんは、1月11日火曜、13時25分から13時40分受付。令和3年3月11日から3月17日生まれのお子さんは、1月18日火曜、12時45分から13時受付。令和3年3月18日から3月24日生まれのお子さんは、1月18日火曜、13時5分から13時20分受付。令和3年3月25日から3月31日生まれのお子さんは、1月18日火曜、13時25分から13時40分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、健やか手帳内、バスタオル。1歳6ヶ月次検診。令和2年6月11日から6月17日生まれのお子さんは、1月21日金曜、12時45分から13時受付。令和2年6月18日から6月23日生まれのお子さんは、1月21日金曜、13時5分から13時20分受付。令和2年6月24日から6月30日生まれのお子さんは、1月21日金曜、13時25分から13時40分受付。令和2年7月1日から7月8日生まれのお子さんは、2月4日金曜、12時45分から13時受付。令和2年7月9日から7月14日生まれのお子さんは、2月4日金曜、13時5分から13時20分受付。令和2年7月15日から7月20日生まれのお子さんは、2月4日金曜、13時25分から13時40分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、健やか手帳内、バスタオル、歯ブラシ1本。2歳児虫歯予防教室予約制。令和元年12月生まれのお子さんは、申し込み期間12月27日月曜から1月11日火曜。実施日1月13日木曜。受付時間予約時にお知らせします。令和2年1月生まれのお子さんは、申し込み期間1月20日木曜から2月1日火曜。実施日2月3日木曜。受付時間予約時にお知らせします。持ち物、母子健康手帳、問診票、健やか手帳内、バスタオル、歯ブラシ1本。2歳6ヶ月児虫歯予防教室予約制。令和元年7月生まれのお子さんは、申し込み期間1月13日木曜から1月25日火曜。実施日1月27日木曜。受付時間予約時にお知らせします。持ち物、母子健康手帳、問診票、健やか手帳内、バスタオル、歯ブラシ1本。3歳児検診。平成30年12月21日から12月25日生まれのお子さんは、1月20日木曜、12時45分から13時受付。平成30年 12月26日から平成31年1月4日生まれのお子さんは、1月20日木曜13時5分から13時20分受付。平成31年1月5日から1月10日生まれのお子さんは、1月20日木曜13時25分から13時40分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、健やか手帳内、視力、聴力検査結果表、健やか手帳内、バスタオル、歯ブラシ1本、視力、聴力の検査は自宅で行ってきてください。また、当日会場で尿検査を行います。育児相談、栄養相談、母乳相談、予約制、実施日1月26日水曜、受付時間予約時にお知らせします。申し込み期間、1月19日水曜から1月24日月曜。母乳相談は随時予約を受け付けております。持ち物、母子健康手帳、バスタオル。発達相談予約制。ご希望の方はお問い合わせください。成人健康相談、心の健康相談予約制。1月5日水曜、2月2日水曜、受付時間14時から15時。内容、健康相談、栄養相談、心の相談、血圧測定、尿検査、検診結果説明。子供、子育て、教育に関する相談。相談名、相談方法、時、祝、休日及び12月29日から1月3日を除く。ところ、問い合わせ、申し込みの順に読み上げます。子育てコンシェルジュ、前日までに予約必要。妊婦や0歳から未就学児の保護者のニーズに合わせた各種案内や相談。相談方法、電話面談。月曜から金曜、9時30分から12時、13時から16時。東庁舎児童課、西子育て支援センター、児童センターキラリ内。電話 25-5155。子育て相談、面談は予約制。電話、面談、月曜から金曜、9時から16時、保健師、保育士による相談、電話面談、言語聴覚士による発達相談、面談、電話 22-5151。家庭教育相談、いじめや不登校などの家庭教育上の悩みを持つ児童や生徒、保護者などの相談に応じます。電話、月曜から金曜、9時から16時、県教育委員会障害学習課、電話 052-961-0900。教育相談、小中学生のいじめや不登校など、学校教育に関する悩みなどの相談に応じます。電話、面談、火、木、金、9時から16時、ただし1月4日火曜はお休み。教育支援センターパレット東庁舎分館。電話 24-4152。保護士による相談。薬物乱用、非行、家庭内暴力、引きこもり、不登校の相談に保護士が応じます。電話面談。月水金10時から16時。西葛街厚生保護サポートセンター。西庁舎、電話 080-2648-0809。 児童虐待相談、児童虐待ではと思われることがあったらすぐにご相談ください。電話面談、休日夜間対応課、児童相談所虐待対応ダイヤル、電話189。愛知県中央児童障害者相談センター、電話 052-961-7250、または市役所家庭支援課、電話 22-1111。 子ども家庭110番、県では子どもについての悩みをお持ちの方の相談に応じます。子ども本人の悩みの相談にも応じます。電話面談、月から金曜9時から17時子ども家庭110番、電話 052-953-4152。 家庭児童相談、電話面談、月から金曜8時30分から17時15分、家庭支援課東庁舎分館。母子・父子・自立支援相談、電話面談、月曜から金曜9時から17時、家庭支援課東庁舎分館。子供・若者総合相談、電話面談、月から金曜9時から17時15分、青少年センター、東庁舎分館。子育て支援センター、子育て情報。子育てに関する詳しい情報は、北名古屋子育てポータルサイトをご覧ください。QR コードが記載されています。新型コロナウイルス感染症対策のため、当面の間は、事前申し込みによる予約制とします。感染症の流行状況により、利用方法や行事、募集の日程、内容などが変更になることがありますので、ご了承ください。はじめましての会&ポレママタイム。1月26日水曜午後1時30分から3時。ところ、東・北子育て支援センター。内容、親子触れ合い遊び。育児相談。先輩ママとの交流会。対象、子育て支援センターを初めて利用する親子、妊婦。予約は不要です。保護者の方はマスクを着用し、来所前に必ず検温を行ってください。大人37度以上、子供 37.5 度以上の方、解熱後24時間以内はご利用を控えてください。詳しくは各支援センターにお問い合わせください。さくらんぼタイム、1月19日水曜、午後1時30分から3時、ところ、北子育て支援センター。内容、交流会、親子触れ合い遊び、育児相談など。対象、終焉前の多胎児と保護者、多胎児を妊娠中の妊婦。申し込み、1月7日金曜まで、北子育て支援センターにて、電話で申し込みを受け付けます。子育て支援センターの利用について、感染症などが流行る時期です。咳や鼻水が出ているなど、体調が優れない時には、家で過ごしていただきますよう、ご協力をお願いいたします。お知らせ、東、西、南、北子育て支援センター、1月3日月曜まで休館になります。1月4日火曜から開館します。健康ドーム子育て支援センター、1月4日火曜まで休館になります。1月5日水曜から開館します。子育て広場45、どんな時でも楽しいことを、四方児童館。新型コロナウイルスの影響で、四方児童館でも多くの行事が中止になっています。例年であれば、この時期には地域の方と一緒に、餅つき会を行っていますが、昨年度に続き、今年度も中止となってしまいました。しかし、子供たちが楽しめるものとして、昨年度から福引き抽選会を行っています。商店街の福引きをヒントに、スタンプ券を発行し、景品を揃えました。子供たちは、福引きスタンプを集めに来館します。スタンプが集まると、お楽しみの福引きです。子供たちが抽選機を回すときは、真剣そのもの。何色のビー玉が出てくるか、ワクワクしながら回します。そして、景品を嬉しそうに持ち帰る姿を見て、私たちも嬉しくなるのです。コロナ禍の中、何もできないではなく、何ができるかを考え、違う形で子供たちと共に行事を楽しむ。どんな時でも楽しめる児童館に皆さんぜひ遊びに来てくださいね。問い合わせ、四方児童館、NPO 法人、夢、人、未来づくりサポーターズ、ひまわり、電話 22-5654、福引きスタンプ券と、 抽選機を回す子供たちの写真が掲載されています。
フォトレポ、フォトとレポート、20ページ。教育、スポーツで長年の功績を表彰。教育及びスポーツ分野での長年の功績により、本市のお二人が文部科学大臣から表彰されました。大野義人様、写真左は、旧市活長から現在に至るまで、市社会教育委員会委員長を務められ、また、県社会教育委員連絡協議会副会長を務められるなど、地域の社会教育の振興に貢献した功績が認められました。杉村幸恵様、写真右は、旧西原町の体育指導委員を務められる中で、総合型地域スポーツクラブの設立に尽力されました。また、現在も市スポーツ推進委員会委員長や県スポーツ推進委員連絡協議会評議員を務められるなど、市内外における地域スポーツ振興の功績が認められました。11月7日、規模を縮小して5年ぶりに開催。熊野小地区に伝わる熊野神社の祭礼で、現在5年ごとに開かれる市指定文化財、やぶさめ行事が行われました。今回は新型コロナウイルスの感染防止対策として、沿道の密を避けるため、行列コースが大幅に短縮されました。主役の騎馬武者には、当地区で還暦を迎えた3人が選ばれます。大将の青山正秀さんが馬上から天地和合楽、寿福円満、氏子安全と書かれた的に狙いを定めて矢を放つと周囲から拍手が起こりました。親子2代での騎乗となった青山さんは直前まで予定通り開催できるか気をもみました。矢を射る練習もあまりできず、緊張しましたが、無事務められました、と、ほっとした表情で話しました。矢を放つ写真が掲載されています。11月14日、15周年の節目を祝して、北名古屋市スポーツ協会15周年記念式典が、名古屋芸術大学アートスクエアで行われました。協会の発展に貢献した、功績を称え、初代会長の故林藤義氏と、2代目会長の故太田健二氏に功労賞が贈られました。また、東京2020オリンピックで、侍ジャパンを金メダルへ導いた、本市出身の稲葉篤則氏には特別賞が贈られました。式典後には、稲葉氏のトークショーが行われ、コロナ禍での選手選考の難しさや、オリンピック大会中の心境などの体験談や、北海道日本ハムファイターズのゼネラルマネージャーとしての今後の目標など、貴重なお話をしていただくなど、会場は大変盛り上がりました。トークショーの写真が掲載されています。12月8日、安心で安全な年末を、市防犯の日、年末特別警戒合同パトロールが行われ、石火矢島警察署パトロール隊、市防犯協会、市防犯ボランティア、市職員など、総勢300人が参加しました。新型コロナウイルス感染症対策として、出発式は東、西庁舎の2カ所に分散して行われました。出発式で市長は犯罪件数、交通事故件数は減少しているが、特殊詐欺による被害が高齢者を中心に複数件発生している。こうした犯罪を防ぐために、一人一人の心構えと市民の皆様の目やご協力が大変大きな力になる、と挨拶しました。参加者は出発式の後、 反射ベストとハンドライトなどを身につけ、1時間程度市内の夜道をパトロールしました。出発式の写真が掲載されています。図書館と昭和日常博物館、セレクションコラム、21ページ。図書館のおすすめ本、今月のテーマ、暮らしを整える。新しい年を迎えると気持ちが引き締まります。何かを新たに始めたり、日々のあれこれを見直したりするきっかけとしては、1年の始まりである1月が絶好の時、自分自身や家族の健康、毎日の家事や家計のやりくりなど、改めて考えてみませんか。暮らしを整え、毎日心地よく穏やかに過ごせるヒントをご紹介します。家族で作る心地いい暮らし、監修本田沙織、マイナミ出版、決めすぎず、追い込まない、頑張りすぎない、バランスよく家事をこなすコツや、工夫、快適な収納や部屋作りを紹介します。なんて楽しい節約生活、著森川ひろこ、イーストプレス。夫は SF 小説家、妻はイラストレーター。夫婦ともに収入は不安定なため、どうしても節約生活に。そんな普通とちょっと違う暮らしの中での気づきや喜びを描いたコミックエッセイです。四季の花、レッスン、小さな彩りを楽しむ。監修、諏訪晴美。名津ユニバーサルコンテンツ。暮らしに花のある毎日を、生け方やおしゃれな飾り方、器と花の種類選びなどを紹介します。まずは体を整える、主婦と生活者。なんとなく、もやもやする気持ちや不調を改善し、健やかに過ごすために、まずは体を整える。身体が整えば心も整う。日々生き生き暮らしていくためのヒントを集めた一冊です。今だから家事の仕組みを整える主婦と生活者。掃除に洗濯、食事の支度など毎日必ず繰り返さなければいけない家事への意識を向けて家事の仕組みを見直すアイデアを紹介します。猫先生、食うと貝に教わるぐっすり睡眠法、作画、宮崎ひろみ、監修、友の名を、角川。眠れない、朝起きられないなど、眠りに悩むすべての人に、眠りの達人、猫先生が、ぐっすり眠れる方法を教えてくれるコミックエッセイです。ハーブティーブレンドブック、著、大曽根みちる、講談社。イライラ、不眠、頭痛など、心と体の不調に効くハーブティーのスペシャルブレンドの紹介と、62種類のハーブガイドも掲載しています。ヨガポーズ大全、監修サトリさんから、スラッシュ、久保玲子、整備堂出版。ヨガの全127ポーズを写真で紹介、実践方法やポイントもわかりやすく解説しています。図書館、今月の催し物中止のお知らせ、図書館の紙芝居会、お話し会などは中止します。図書館、昭和日常博物館、今月の休館日、1月1日土曜祝日から4日火曜、11日火曜、17日月曜、24日月曜、31日月曜。開館時間、図書館、火曜から金曜日、午前9時から午後7時、土日祝日、午前9時から午後5時、博物館、午前9時から午後5時。昭和日常博物館特別展、ダイアリー、モノローグ、物で綴るあの日の暮らしと思い日記帳、展示期間1月30日日曜まで。
暮らしの情報、催し22ページ。
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、行事等が中止または内容が変更となる場合がございます。最新の情報は各担当にお問い合わせください。催し22ページ。みんなで語ろう。一人じゃないよ。介護者の輪。ご家族を介護する方が自由に交流していただける会を開催します。肩の荷をほっと下ろせる息抜きの場になればと思います。1月28日金曜午後1時30分から2時30分、地域交流ルームつなぎ端、旧食のアウトレットモール、対象、介護をしている方、定員8人、申し込み、西部北地域包括支援センター、電話 54-1113、ほっと一息リフレッシュ。介護をしている人同士の交流や、情報交換、気分転換のための催しや勉強会を行います。1月26日水曜午前10時から11時30分、桜荘。対象、介護をしている方、介護を受けているご本人も一緒に参加いただけます。申し込み、送迎、東地区のみ希望の方は1月21日金曜までに地域包括ケア推進室高齢福祉課東庁舎内へ。肩ルーム。ご家族を介護している方が気軽に交流できる会です。楽しく過ごして一息つける時間になればと思います。2月3日木曜午前10時から11時、地域交流ルームつつじ、西部南地域包括支援センター2階、対象、介護をしている方、定員8人、申し込み、西部南地域包括支援センター、電話 54-5571。 西春日井地域福祉の店。1月19日水曜から24日月曜、午前10時から午後4時、アピタ名古屋空港店3階、内容、西春日井地域の障害者施設で作った手芸品、花や野菜の苗、陶芸作品、クッキーなどの販売、問い合わせ、尾張中部福祉の森、電話 22-1123、萌えの丘青空市場、1月9日日曜午前9時から、1月は第2日曜日に開催。総合福祉センター萌えの丘東側、内容、野菜などの販売、なくなり次第終了、環境保護のためマイバッグ持参にご協力ください。問い合わせ、社会福祉協議会本所。コールキルシェ、モーツァルト、レクイエム、合唱参加者募集。コールキルシェは令和5年3月の第10回演奏会でモーツァルト、レクイエムを演奏します。団では一緒に歌っていただける方を募集します。興味のある方はお気軽にお問い合わせください。月1回日曜日、年12回程度。初回練習日は1月23日、日曜。名古屋芸術大学アートスクエアほか、団では合唱団員も募集しています。問い合わせ、早川、電話 21-4626。 ムジカフェンテ、ロビーコンサート、ボリューム24、カトレアの香り。1月23日日曜、午後0時15分から45分。名古屋芸術大学アートスクエア小ホール。出演、中川陽子ソプラノ、勝野恵美子ソプラノ、野々山範之バリトン、田中由里子ピアノ。曲目、オペレッタ北風と太陽、待ちぼうけ、ノクターン第20番ほか。問い合わせ、天野、電話 080-3-3-3-3 3629-4147。第10回アジア太平洋フェスティバルフィルムフェスティバル in 北名古屋。映画に見るアフガニスタンと香港の今、混迷するアジア情勢を考え、近くて遠いアジア太平洋の国際理解、多文化共生社会につなぐ映画会を開催します。3密対策に努め実施します。皆さん、ぜひお出かけください。2月11日、金曜、祝日、名古屋芸術大学アートスクエア、第1部、香港映画、輪落の人、午前10時から午後0時30分、会場午前9時30分、第2部、ドキュメンタリー映画、荒野に希望の火を灯す、医師、中村哲、現地活動35年の軌跡、午後1時30分から4時、会場午後1時、定員300人、先着順、入れ替え制、事前申し込みが必要、申し込み、電話、ファクス、メール、info@kitanagoya-kia.jp で市国際交流協会へ。申し込みフォーム二次元コードがあります。お互い様ネット講演会。認知症になっても安心できる地域を共に考えましょう。第一部、2月1日火曜午後1時30分から3時、名古屋芸術大学アートスクエア大ホール。定員100人程度。内容、講演、認知症の方の理解と安心できる対応。明日からお手伝いできること。講師、大島康義、ハオ株式会社。第2部、2月22日火曜午後1時30分から3時30分、名古屋芸術大学アートスクエア小ホール。定員30人程度。内容、地域でできることを考えるための研修会。対象、市内在住の方。申し込み、いずれも前日までに高齢福祉課地域包括ケア推進室東庁舎へ。老人クラブ催し中止。1月に予定していた次の催しは新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止します。老人クラブ生き生き大学。老人クラブ西五支部合同活動会。問い合わせ、高齢福祉課。市内、小中学生、総合体育館、無料開放。アリーナ、毎週土曜日、午前9時から正午。ただし、8日、15日は除く。多目的ホール、毎週土曜日、午前9時から正午。ただし、8日、15日は除く。保護者1人も無料です。人数が多いときはお断りする場合があります。アリーナは室内用靴をお持ちください。ご利用は先着順のため利用ができない場合があります。問い合わせ、総合体育館。クローバーの日。障害者スポーツ充実のため、毎月第3土曜日をクローバーの日とし、総合体育館アリーナ南半面、および多目的ホールを障害を有する方、障害者手帳をお持ちの方に無料開放します。1月15日土曜午前9時から正午。問い合わせ総合体育館。暮らしの情報。講座23ページ。離乳食講習会実践編。簡単取り分け離乳食。お子さんが食べる様子を見ながら、お子さんに適した離乳食の形状についてのアドバイスも可能です。お子さんと一緒に参加される場合は、抱っこ紐などをお持ちください。 1月31日月曜、1、午前10時30分から11時30分、2、午後1時30分から2時30分、15分前より受付開始。健康ドーム、クッキングルーム。内容、生後9ヶ月から1歳半頃までの離乳食についての講話、とりわけ離乳食の調理の実演と試食。持ち物、母子健康手帳、筆記用具、お子さんの食事で必要なもの、定員各回8人、先着順、参加費100円、申し込み1月5日水曜から27日木曜に保健センターへ。パパママ教室、1月23日日曜、24日月曜、午前9時20分から正午、受付、午前9時10分から20分、健康ドーム、健康増進広場。内容、1日目、父親の役割、沐浴、おむつ、着替えなど実習、赤ちゃんの泣きの特徴、夫婦で考える赤ちゃんがいる生活。2日目、分娩の経過と呼吸法、おっぱいの準備、妊娠中の栄養について、一部内容を変更しています。詳しくは保健センターまでお問い合わせください。対象、出産予定日が3月1日から5月31日の方。持ち物、母子健康手帳、筆記用具。定員18組、先着順。申し込み、1月11日火曜から保健センターへ。北名古屋ふれあいスポーツクラブ短期教室。今年度は11月から順次各種短期教室を実施しています。内容、簡単エアロ、ウォーキング&ストレッチ、優しいピラティス、ヨガ教室など、各教室全4回。参加費、1教室につき1人1000円。定員に空きがある場合は、途中からの参加も可能。開催日が残り2日または1日で参加の場合は500円。問い合わせ、参加には申し込みが必要です。詳細は、北名古屋ふれあいスポーツクラブのホームページをご覧ください。ふれあいスポーツクラブ二次元コードがあります。暮らしの情報、募集24ページ。令和4、5年度北名古屋水道企業団入札見積もり参加資格者。入札見積もり参加資格申請書の受付を行います。区分、建設工事、調査測量、設計管理、物品の供給、業務委託。受付期間、2月1日火曜から7日月曜、午前9時から午後4時、土曜、日曜、正午から午後1時を除く。例年郵送での受付はできませんでしたが、本年は新型コロナウイルスの影響を考慮し、令和2、3年度の入札、見積もり参加資格申請書を受付済みの業者のみ、郵送での受付を可能とします。詳細は企業団ホームページでご確認ください。申請書類、ホームページからダウンロードするか、企業団でお受け取りください。申し込み、北名古屋水道企業団総務課。電話 22-1251。令和4、5年度西春日井広域事務組合入札見積もり参加資格者。受付期間2月1日火曜から7日月曜午前9時から午後4時、土曜日曜正午から午後1時を除く。郵送による受付は行いません。申請書類、当組合指定の様式をホームページからダウンロードするか、 消防本部総務課窓口でお受け取りください。申し込み、西春日井広域事務組合消防本部総務課、電話 22-4912 ダイヤルイン。レジャー農園利用者募集中。レジャー農園に16区画、12月1日現在の空きがあります。10月以降は利用料が半額、1平方メートルあたり100円になります。ただし来年度継続の際は通常通り1平方メートルあたり200円の利用料になります。1世帯2区画まで利用可能です。この機会に野菜作りを始めてみませんか。先着順で受け付けます。問い合わせ、商工農政課。会計年度任用職員募集。保育園フリー延長保育士。応募資格、保育士資格、幼稚園、小学校、養護教諭免許をお持ちの心身ともに健康な方。勤務日時、週5日で午前10時30分から午後6時30分。を相談。給与、時給1090円から1290円。申し込み、履歴書、市販のものと資格証、写しを持って児童課東庁舎へ。保育園フリー保育士。応募資格、保育士資格、幼稚園、小学校、養護教諭免許をお持ちの心身ともに健康な方。勤務日時、週5日で午前8時30分から午後4時30分、を相談。給与、時給1090円。申し込み、履歴書、市販のものと資格証、写しを持って児童課東庁舎へ。保育園延長保育士、夕方。応募資格、保育士資格、幼稚園、小学校、養護教諭免許をお持ちの心身ともに健康な方。勤務日時、週5日で午後3時30分から6時30分。を相談。給与、時給1270円。申し込み、履歴書、市販のものと資格証、写しを持って児童課東庁舎へ。消費生活相談員。勤務内容、消費生活相談の受付、相談処理に関する業務。応募資格、消費生活相談員、消費生活専門相談員、消費生活アドバイザー、消費生活コンサルタントのいずれかを有し、パソコン入力操作ができる方、消費生活相談員としての実務経験が、通算して1年以上ある方、1年未満の方はご相談ください。地方公務員法16条のいずれかに該当する方は応募できません。募集人員、若干名。勤務日時、週1回、火曜から金曜日、午後0時30分から4時30分。勤務場所、市消費生活センター東庁舎。勤務開始4月。給与、時給1510円。通勤手当別支給。研修参加別支給。申し込み、2月28日月曜までに履歴書、市販のものと資格認定証、写しを持って商工農政課東庁舎へ。郵送課、当日必着。
暮らしの情報、お知らせ、25ページ。寄付をいただきました。ありがとうございました。一般社団法人、日本エレベーター協会、東海支部様から、エレベーターの日に、11月10日、市内全小学校へ、エレベーター、エスカレーターは、ルールを守って正しく乗りましょう、とメッセージが入ったドッジボールを、合計 80球寄付していただきました。問い合わせ、学校教育課。日の出火星株式会社様から、遺跡、防災資機材などの使用のために、耐圧ホースを寄付していただきました。問い合わせ、防災交通課。明るく元気な挨拶運動。人とのつながりは挨拶から始まります。市青少年育成会議では、小中学校の登校時間に挨拶運動を実施しています。子どもたちの爽やかな一日の始まりにご協力をお願いします。問い合わせ、家庭支援課。緑のカーテンコンテスト、優秀作品を表彰しました。多数のご応募をいただきありがとうございました。審査の結果、次の方々を表彰しました。表彰作品は、市ホームページでご覧になれます。チャレンジ部門、最優秀賞、永瀬達義、優秀賞、岸本圭一、優秀賞、桂岳真希、優秀賞、後藤智人、優秀賞は3名が同点。団体部門、最優秀賞、四方北保育園、優秀賞、四方児童館、優良賞、久慈野児童館、継承略、マイスター部門は応募なし、問い合わせ、環境課、青少年育成会議、青少年健全育成、非行防止、標語、ポスター、作品、ポスターの部、市長賞、西春小学校3年、竹山匠、青少年育成会議会長賞、鴨田小学校6年、犬飼とは、西琵琶島警察署長賞、四葛中学校3年、太田結奈、社会福祉協議会会長賞、栗島小学校6年、カストロ直美、標語の部、いじめない、みんな誰かの宝物、白木小学校2年、岡本太一、これからも守っていきたいその笑顔、くんぱら中学校3年、野村ゆいと、関係ない、見て見ぬふりもいじめだよ、鴨田小学校5年、川口理央、仲間たち、一緒にいるから支え合う、四葛西小学校2年、古田あかり、自動車の廃車、名義変更の手続きは確実に、自動車税は種別割、地方税法、県税条例に基づき、付加期日と言われる4月1日、午前0時、現在において、車検証に記載の所有者、カップ販売により自動車を購入された場合は買い主の方に、毎年4月から、翌年3月の1年分の税金が課税されます。車検切れで廃車する場合は、抹消登録を速やかに、名義変更する場合は、移転登録を3月末までに完了してください。これらの手続きを、自動車販売業者などに依頼する方は、登録が確実に行われているかを確認してください。ご自身で手続きをする方は、管轄の運輸支局、自動車検査登録事務所の テレホンサービスの案内をご利用ください。小牧自動車検査登録事務所。終わり小牧ナンバー。電話 050-5540-2048。問い合わせ、愛知県名古屋北部県税事務所自動車税グループ。電話 052-531-6305。ダイヤルイン。マイナンバーカードの申請サポートを行います。マイナンバーカードのオンライン申請をお手伝いします。本市に住民登録があり、マイナンバーカードの発行を希望される方を対象に、申請に必要な顔写真を市役所にて無料で撮影し、申請まで行います。両庁舎とも毎日定員10人の予約制です。事前に市民課まで電話で予約をお願いします。1ヶ月以上先の予約はできません。なお、窓口の混雑状況によってはお待ちいただく場合があります。時、火曜から金曜日、午前9時から11時、午後2時から4時、持ち物、本人確認書類、ところ、問い合わせ、市民課、東庁舎、西庁舎、令和4年度、児童館登録制、お弁当タイム、利用申し込み受付、児童館登録制お弁当タイムは土曜日、学校休業日、春休み、夏休み、冬休み、学校の代休日などに持参したお弁当を児童館で食べていただく制度です。時、正午から午後1時、対象、保護者が就労などにより昼食時間に留守家庭となる市内在住の小学生、定員、各館20人先着順、申請書の配布、1月4日火曜から、各児童館、児童クラブ、市役所、児童課、東庁舎、市ホームページ、児童クラブへお越しの場合は、事前に電話でご連絡ください。申し込み、1月24日月曜から、利用予定の前日、午前9時30分から午後6時に各児童館へ。児童館、電話、対象小学校の順に読みます。伊勢木児童館、23-1577、四葛小学校、むつ市児童館 22-1551、四葛東小学校、四方児童館 22-5654、四葛西小学校、久慈野児童館 23-8500、四葛南小学校、熊野小児童館、22-3826、四葛北小学校、児童センターきらり、27-3370、西春小学校、久野坪児童館、22-9884、鴨田小学校、うぶくじ児童館、24-1560、栗島小学校、かじかい意識児童館、21-4002、五条小学校、沖村児童館、25-1730、白木小学校、赤い羽共同募金、テーマ型募金、 令和3年度共同募金運動における共通女性テーマ、つながりを絶やさない社会づくり、あなたは一人じゃないの一環として、1月から3月に、母子・父子家庭などの支援をテーマに、募金活動を実施します。ご協力いただいた募金は、母子・父子家庭などのお子さんへの手作りバースデーカードなどの贈呈に使わせていただきます。本運動の趣旨をご理解いただき、ご協力をお願いいたします。北名古屋市共同募金委員会、会長山下正彦。自動車安全運転支援装置と自転車ヘルメットの補助金の申請はお早めに。後付けで設置する自動車のペダル踏み間違い急発進等、抑制装置の設置費に対する補助金と自転車乗車用ヘルメット、満7歳以上、満18歳以下、満65歳以上の方、購入に対する補助金の申請期限はいずれも3月1日火曜までです。問い合わせ、防災交通課西庁舎。家屋を取り壊した場合はご連絡ください。固定資産税は毎年1月1日を基準日として、現況の所有者などに課せられます。昨年12月31日までに、家屋を全部、または一部取り壊した場合はご連絡ください。なお、家屋を取り壊すと、翌年度にその土地の税額が上がる場合があります。問い合わせ、税務課。キスポアプリ登録キャンペーン開催中。市内の魅力あるお店、事業所を紹介する北名古屋市商工会地域情報ポータルサイト、通称 KISPO キスポのアプリに会員登録機能が加わり、お好きなお店などをお気に入り登録できるようになりました。内容、キスポアプリをダウンロードし、会員登録をしていただいた方に抽選で素敵な商品をプレゼント。抽選は2回行います。1回目は終了しました。2回目抽選。2月16日水曜までに会員登録された方の中から抽選で210人にプレゼント。1回目の抽選期間に会員登録された方は2回目の抽選にも自動的にエントリーされます。2回目発表。2月24日木曜、発表は会員登録されたニックネームで、その他、2月25日金曜から27日日曜には、キスポ感謝祭を開催します。問い合わせ、市商工会、電話 25-0001、ホームページ、https://kispo.jp/。二次元コードがあります。ATM を操作しても還付金はもらえません。新型コロナを口実に ATM へ誘導する還付金詐欺にご注意ください。事例 A。3万円の還付金があると市役所を名乗る電話があり、口座のある銀行の名を聞かれ 答えた。その後、その銀行を名乗り、新型コロナの影響で65歳以上は銀行に入れないので、ショッピングセンターの ATM に行くようにと電話があった。不審だ、60歳代。事例 B、市役所を名乗る電話があり、保険料の返金がある。新型コロナの影響で返金時期が早まり、手続きは本日までだ。携帯電話と通帳を持って銀行の ATM へ行き、指定の電話番号に電話し、指示通りに操作するようにと言われたが、詐欺ではないか。60歳代。助言、市役所などの公的機関や金融機関の職員が、還付金手続きのために ATM の操作をするよう連絡することは絶対にありません。新型コロナを口実にして ATM へ誘導する手口も見られます。心当たりがあっても、指示された番号に電話はかけず、市役所の担当部署に確認してください。不審な電話があったら、すぐに、最寄りの警察や、市消費生活センターなどにご相談ください。警察相談専用電話、電話、#9110、北名古屋市消費生活センター、時、毎週火曜から金曜日、受付午後1時から4時、所、東庁舎2階、内容、資格を持った相談員により、問題解決のためのお手伝い、アドバイスをします。消費者ホットライン、電話188、局番なし、お近くの市町村や都道府県の消費生活センターなどの消費生活相談窓口を案内します。同日祝日を含む。無戸籍でお困りの方へ。事情があって出生の届け出をしていないままお困りの方はいらっしゃいませんか？戸籍に記載がない方は戸籍謄本などにより身元を証明することができなくなるほか、行政上のサービスを十分に受けられないなど、社会生活上様々な不利益を被ることがあります。名古屋法務局では、市と連携して、戸籍に記載がない方を対象に、記載されるための手続きに関する支援を行っています。問い合わせ、名古屋法務局、戸籍課、電話 052-952-8072、市民課、東庁舎、西庁舎。行政相談、総務大臣から委嘱を受けた行政相談委員が、行政に関するご意見や、ご要望を受け付け、その解決や実現の促進、行政運営の改善などを図っています。時、1月28日金曜、午前9時から11時30分、所、総合福祉センター萌の丘支援センター相談室、行政相談委員、菊谷玲子、町田和義、長谷川元幸、問い合わせ、総務課。税の無料相談、予約制、時、2月1日火曜、2日水曜、3日木曜、午前10時から午後4時、所、市商工会館、内容、決算指導、 対象、事業所属者、申し込み、開催日の1ヶ月前から電話で、市商工会、電話 25-0001 へ。職業適正検査、就職相談。職業適正検査、約50分。適正診断システムにより、あなたの職業適正を分析し、相談員が解説を行います。就職相談、予約優先50分。書類選考や面接がうまくいかない方に相談員がコツの伝授や職場体験の案内などをします。時、1月19日水曜、2月16日水曜、午前10時から午後3時、受付は午後2時まで。ところ、社会福祉協議会本所小会議室、対象、就職活動中の15から49歳の方と保護者の方、申し込み、名古屋若者サポートステーション、電話 052-700-2396、問い合わせ、商工農政課。なお、検査で知り得た個人情報は、他の目的には使用しません。暮らしの情報、お知らせ、終わり。
食会さんのおすすめレシピ、障害者、福祉に関する相談、暮らし、仕事、まちづくり、行政に関する相談、29ページ。食会さんのおすすめレシピ、ボリューム15。レンジでキーマカレー。材料2人分。豚ひき肉180グラム。玉ねぎ2分の1個。ニンニク2分の1片。トマトの水煮缶。ダイスカット2分の1缶。カレールー。2個、バター、10グラム。作り方、1、玉ねぎはみじん切り、にんにくはすりおろす。2、耐熱容器に豚ひき肉。1、トマトの水煮を入れてよく混ぜ合わせる。材料の上にカレールーとバターをのせ、ラップをふんわりかぶせる。2、600ワットで10分加熱する。一度取り出し、かき混ぜてさらに2分加熱する。食会さんからの一言。余ったカレーととろけるチーズを食パンにのせてトーストにしても美味しいですよ。出来上がりのキーマカレーとピザカレートーストの写真2枚を掲載しています。問い合わせ、北名古屋市食生活改善推進協議会、事務局、保健センター。障害者、福祉に関する相談。相談名、時、祝、休日は除く。ところ、問い合わせ、申し込みの順に読み上げます。心身障害者相談、電話相談課、1月11日火曜、10時から12時、西庁舎面談室。問い合わせ申し込み、社会福祉課。障害者のための就業相談、月曜から金曜、9時から17時。問い合わせ、尾張中部障害者就業生活支援センター。電話 052-908-2540。暮らし、仕事、まちづくり、行政に関する相談。相談名、時、祝、休日は除く。ところ、問い合わせ、 申し込みの順に読み上げます。予約制の相談については、当月3日、祝、休日などの場合は、翌日以降、最初の平日から受付を開始します。弁護士による法律相談、予約制、一組につき30分、1月20日木曜、2月10日木曜、9時から12時、予約受付1月4日火曜から、社会福祉協議会本所相談室、問い合わせ申し込み、社会福祉協議会本所、電話 25-8500、1月27日木曜、9時から12時、予約受付1月4日火曜から、総合福祉センター萌の丘1階支援センター相談室、問い合わせ申し込み、社会福祉協議会本所、電話 25-8500、司法書士相談予約制、一組につき50分、1月18日火曜、13時から15時50分、予約受付、1月4日火曜から1月14日金曜、総合福祉センター萌の丘1階支援センター相談室、問い合わせ申し込み、社会福祉協議会本所、電話 25-8500、2月1日火曜、13時から15時50分、予約受付、1月4日火曜から1月28日金曜日、社会福祉協議会本所相談室、問い合わせ申し込み、社会福祉協議会本所、電話 25-8500、司法書士相談については、受付期間に予約が入らなかった場合は、開催しません。不動産取引の悩み事相談、1月20日木曜、13時から16時、社会福祉協議会本所相談室、問い合わせ申し込み、社会福祉協議会本所、電話 25-8500、消費生活相談、電話相談のみ。火曜、水曜、木曜、金曜、受付13時から16時、ホームページなどで開始を確認ください。ところ問い合わせ申し込み、東庁舎、消費生活センター、電話 22-1111、原則お住まいの市町村での受付となります。求人情報提供、職業相談、紹介、月曜から金曜、9時30分から17時、ところ、問い合わせ、申し込み、北名古屋市地域職業相談室、社会福祉協議会本所内、電話 24-8689、事業者のための経営、よろず相談、予約制、1月11日火曜、18日火曜、ところ、東庁舎第4会議室。1月25日火曜、ところ、東庁舎市民相談室。いずれも9時から16時30分、1時間30分ごとの4部制。問い合わせ申し込み、商工農政課。男女共同参画を阻害する権利侵害の相談、予約制、月曜から金曜、8時30分から17時、問い合わせ申し込み、西庁舎総務課、市民活動相談、予約制、月曜から金曜、8時30分から17時、問い合わせ申し込み、西庁舎総務課、校長相談、市行政一般、予約制、月曜から金曜、9時から17時、問い合わせ申し込み、西庁舎
人事秘書課。外国人生活相談、予約制、月曜から金曜、9時から17時。問い合わせ申し込み、西庁舎国際交流協会、電話 22-1111。ズームイン北名古屋、公共施設利用抽選会、市内の交通事故、窃盗犯発生状況、編集後期、30ページ。共同のトピックスにズームイン、北名古屋、ボリューム41、市民活動団体紹介展示を行いました。市役所西庁舎1階のロビーにて、令和3年12月6日から12月20日までの期間で、市民活動団体の活動紹介展示を行いました。今回展示した団体は、特定非営利活動法人お助け、特定非営利活動法人愛知県南町中途失調者協会、特定非営利活動法人ママママルシェ、気候会スターレインボー北名古屋支部、北名古屋桜猫の会、特定非営利活動法人地域福祉サポートオレンジの輪の6団体です。それぞれの活動内容を写真やイラストでわかりやすく表現し、個性あふれるデザインで団体の紹介が展示されました。頑張ってください。応援しています。これからも市民の支えとなる活動を続けてください。などの応援メッセージもいただきました。ありがとうございます。今後も市内の各団体の活動が、市民の皆さんにとって住みやすい街づくりとなるよう、行政も協働して支援していきたいと思いますので、応援をよろしくお願いします。それぞれの団体がどのような活動を行っているのか、大変わかりやすい展示となりました。団体紹介展示の様子の写真3枚を掲載しています。公共施設利用抽選会。変更となる場合がありますので、市ホームページをご確認ください。施設名、対象月、受付日時、ところの順に読み上げます。名古屋芸術大学アートスクエア文化勤労会館、大ホール、8月分、大ホール以外、4月分、展示室、展示コーナー、5月分、受付日時、2月1日火曜、午前8時35分から50分、名古屋芸術大学アートスクエアエントランスホール、コミュニティセンター、西庁舎併設、4月分、受付日時、2月1日火曜、午前8時50分から9時、西庁舎1階ロビー、総合運動広場、テニスコート、2月分、受付日時、1月8日土曜、午前8時30分から40分、総合体育館多目的ホール、総合運動広場グラウンド2月分、白木天神中学校夜間照明グラウンド2月分、学校施設テニスコート2月分、受付日時1月8日土曜、午前9時50分から10時、総合体育館多目的ホール、学校施設体育館1月22日以降分2月分、1月15日土曜 午前8時30分から40分、総合体育館、大小会議室。市内の交通事故発生状況、西比谷島警察署調べ。令和3年11月、死亡事故0件0人、累計1件1人、人身事故22件25人、累計211件259人、物損事故163件、累計1837件、人身事故数は死亡事故数を含む。市内の窃盗犯発生状況、西比谷島警察署調べ。令和3年11月、侵入等、空き巣忍び込み等、5件、累計30件、乗り物等、自転車、自動車、オートバイ等、16件、累計123件、非侵入等、車上狙い、部品狙い、ひったくり等、10件、累計143件。編集後期、表紙を書で飾っていただいた西春高校書道部は、現在1年生6人、今だからこその自分たちらしいメッセージと、それに合う詩を見つけ、作品にした、と部長の岡田日向さん。左右に書したのは、ゆずの曲、栄光の架け橋のサビ。6人のチームワークが力強い作品を生みました。高柳。市民記者レポート、ハンズ。31ページ。市民記者レポート、ハンズ。ボリューム175。海藻法センターをみんなで補修しよう。瀬川豊記者。市の登録有形文化財、旧加藤家住宅に併設して、主に思い出あふれる事業の拠点となっている海藻法センターがあります。この正面通路の劣化が目立ち、歩く人がつまずきやすい状態になっていました。海藻法スクール卒業生の会、生き生き隊の有志で、みんなで補修しようという企画が実現することになりました。作業は朝から生き生き隊の長谷川則夫さんの監督のもと始まりました。作業する人はほとんど未経験でしたが、経験豊富な監督のわかりやすい説明で、戸惑うことなく進めることができました。現場は和気あいあいで、時には笑い声も聞こえていました。途中雨が降りましたが、お昼過ぎには予定していた作業を無事終えることができました。参加した坪井優子さんは、経験のないことで少し不安でしたが、なんとかできました。貴重な体験で楽しかった、と話しました。我が町の文化財を守りたいと奉仕する精神は素晴らしいと感じました。生き生き隊の皆さんと補修工事を行っている写真3枚を掲載しています。JA 西春日井カントリーエレベーター見学記。佐藤要記者。四方の田んぼの真ん中に、でーんと高い建物があり、西春日井農協カントリーエレベーターと書いてあります。何だろうと思い取材しました。この施設は生産者の共同利用施設で、米の乾燥、貯蔵、調整、 出荷までを一貫して行っているそうです。農家の方が刈り取ったもみをここに持ち込みます。計量、サンプリング検査を経て、大型乾燥機により乾燥、水分調整させます。その後、温度管理されている大型のサイロに貯蔵し、もみすり機で出荷分だけもみ殻を取り、玄米として出荷されています。この施設は昭和62年に建設され、サイロの全高は24メートルあります。サイロ1本に、もみで300トン、玄米にして4000俵240トン、貯蔵でき、これが6本あります。出荷の際に出るもみ殻は無料で誰でももらえます。期間は9月まで、年末年始、祝日を除く、火曜日と金曜日の午前9時から午後1時までに行けば予約なしで OK です。家庭菜園をやっている人には朗報ですね。JA 西春日井カントリーエレベーターの外観と、農家から持ち込まれたもみの収納作業の写真3枚を掲載しています。広告面、財源確保のため、有料広告を掲載しています。広告の内容に関するお問い合わせは、直接広告主へお願いいたします。8件の広告を紹介します。1、有限会社、エクセレントショップ、木原、屋根、外壁、雨どい、雨漏りでお困りの方、お気軽にご相談ください。相談、お見積もり無料、住まいの補修工事、受けたまわります。フリーダイヤル 0120-353-981 北名古屋市徳重吉原ホームページもご利用ください。2. 杉山修司法律事務所法律問題でお困りの方、当事務所にご相談ください。毎週水曜日、先着2名様限り法律相談60分無料、要予約。電話 052-521-1650 名古屋市西区千元2丁5棟ビル3階地下鉄鶴舞線千元町駅4番出口徒歩2分 3. 弁護士法人こころ所属弁護士40名以上交通事故後遺障害過払い金遺言書無料診断サービス総合受付、平日9時から21時、土曜日曜祝日9時から18時、詳細はホームページをご覧ください。フリーダイヤル 0120-41-2403。4、資源の買取、資源市場、清須市、北名古屋市、天市周辺の皆様、不要品買取いたします。食器、割れてなければ OK。廃家電。壊れてても OK。出張買取は500円でお伺い可能です。営業時間9時から17時。火曜定休。電話 052-938-7589 へどうぞ。5. ベンディ。ベンディは信頼と実績の全国チェーン店です。どんな小さなことでもお気軽にご相談ください。謹賀新年、皆様のご健勝とご多幸を心からお祈り申し上げます。2022年もいろんな困ったを便利空港店にお任せください。便利空港店、見積もり無料、年中無休。フリーコール0120-20-9510北名古屋市西の方青の 187-1 キャンペーン開催中 QR コードもあります。6北名古屋商工会 事業や不動産収入のある個人の方へ、決算や所得税、消費税の確定申告のことなら、商工会へご相談ください。税理士の無料相談会を開催します。詳しくは商工会までお問い合わせください。なお、相談会は会員優先、事前に申し込みが必要となります。事業資金の借り入れ、税金の相談、従業員の労働保険など、経営に関することなら何でも商工会にご相談ください。ただいま入会費実質無料、入会時会費、キャッシュバックキャンペーン、令和4年3月31日まで、電話 0568-25-0001、ホームページもご利用ください。7. 西春日井スイミングスクール。謹賀新年。新年明けましておめでとうございます。今年も北名古屋市の皆様にとって良い一年でありますように。西春日井スイミングスクールスタッフ一同、KL スポーツスイミングスクール40年の実績と信頼。西春日井スイミングスクール北名古屋市弥勒寺東 3-187 電話 0568-25-2922 ホームページ http://nishikasugai.kls.co.jp/8司法書士、松田光一事務所、相続、贈与、土地、マンションの名義変更、遺言書の作成、成年後見人選任、家族信託の契約、離婚、抵当権抹消、ご相談ください。初回相談無料、詳しくはホームページをご覧ください。http://www.kitanagoyashi.com 西春小学校の西門のすぐ前、北名古屋市西の方立石 123-6 相談ご予約受付、月曜から金曜、9時から17時、電話 0568-23-6022日曜日も相談できます。ただし、金曜までに要予約。広告終わり。編集発行、北名古屋市役所総務部人事秘書課、郵便番号 481-8531、愛知県北名古屋市西の方清水田15、電話 0568-22-1111、ファックス 0568-25-1800、ホームページ https://www.city.kitanagoya.lg.jp/。これで広報北名古屋、令和4年1月号を終わります。録音は音訳ボランティア、鳩でした。